荒木浩二の風と遊ぶショーナンバー2434、2022年10月2日日曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日もやってきた荒木浩二の風と遊ぶなんですけども、今日もですね、日本全国暖かかったようですね。いや、暖かいというか暑かったんでしょうかね。今日も30度を超えたっていうね、ニュースがこう入っていますけれども、札幌はですね、まあ、おかげさまでこう20度台っていうね、まあ、昨日の30度っていうのはかなりですねインパクトありましたので、今日はですね、まあ、暖かいなっていうね、ちょっとこう荒木的にはこう暑いなっていうね感じではあったんですけれども、これからですね水曜日あたりでしょうかね、ひょっとしたら山間部ではこう雪が降るんじゃないかっていうね、急激にですね、温度がこう変化するっていうね、気象がですねかなりこう乱高下するっていうね状況になりますので、ぜひ体のですね、まあ、体調を崩さないようにですねお互いにこう気をつけていきましょうというですね、状況になっていますけれども、今日はですね新聞のこう切り抜きっていうことで、まあ、母親がですね、新聞を切り抜いたらですね、こういろんなね、なんて言ったんでしょうかね、気になることをですね、まあ、荒木にこう見せてくれたりこうするんですけれども、今日はですね、まあ、その中から、ちょっと語ってみたいなって言ったところで、最後までよろしく。はい、ということで今日はですね、まあ、母親がですね、新聞をこう切り抜いたらですね、いろんなこうなんて言うんでしょうかね、その切り抜いた部分、まあ、興味関心といったところ、それから荒木がですね興味関心があるんじゃないかっていうところをですね、よくこう切り抜いて、手渡してこうくれたりこうするわけですけれども、今日はですね、まあ、いろいろとこう整理整頓をですね、早もこうやっていてって、まあ、かなりね、まあ、ゆっくりとしたペースで、自分のですね、身の回りのものをこう片付けているようなんですが、まあ、その中からですね出てきた古いこう切り抜きがあって、1995年3月20日月曜日っていうね、北海道のですね同心スポーツっていうですね、新聞会社があるわけですけれども、まあ、同心ですよね、北海道新聞、それのスポーツ関係の、北海道新聞のスポーツバージョンっていうのがあって、それからのですね切り抜き、これがちゃんとクリアファイルにですね挟んであって、出てきたからっていう形で、荒木にですね手渡してくれたんですが、これがですね、まあ、内容的にはルパン三世のですね声をこうやっていたクリンスト・イーストウッドのアテレコをやっていたですね、山田康夫さんが亡くなられたっていうね、ニュースがですね、報道されている、そんなね、新聞の切り抜きだったんですけれども、そうですね、本当にこうね、ふっとこう振り返るわけですよ。だって1995年の新聞の切り抜きでしょ、この時何あったんだろうっていうね、そしてこの95年の3月って言えば、ああそういえばっていうね、そうですね、まあ教団による無差別テロ、無差別同時多発テロって言ったんでしょうかね、まあ、これが日本の中でこう起きたっていうね、まあ、衝撃的な事件があったんですけれども、まあ、驚くことがですね、まあ、たくさんこの新聞のですねたったこう切り抜きの中から見えてくるんですが、もちろんメインはですね山田康夫さんの亡くなられたっていうことがですねずっとこう書かれていてて、モンキーパンチさんのですねコメントがあったりだとか、クリカンさんのですね今まさにこうルパン三世の行為をやっている栗田貫一さんっていうね、方がいますけれども、当時はですねモノマネ王座決定戦っていうね番組があって、ルパン三世のモノマネであるだとかいろんなねモノマネをやって脚光を浴びていた、栗田さんなんですけれども、やっぱりこうねモノマネをやっていたということでやっぱり交流があったんですね。それで山田さんが急にね脳出血でこう倒れて、まあ、62歳というね若さでこう亡くなられてね、本当にこういろんなね夢、荒木の中でのこうルパン三世という世界、それから、西部劇のね世界の中にこう出てくるクリント・イーストウッドのですね、まあ、声っていうとやっぱり山田さんのこうイメージがですね非常にこう強いわけですよ。荒木、まあ、が持っているカリオストロの城のですね2枚組のこうレコードとかね、もちろん当時のですね、ルパンファミリーの方たちの声がですねぎっしりこう詰まってるっていうね思い出のこうアルバムにこうなるわけですけれども、 まあ、そういうね、ことがこうずっとこう釣られていてて、まあ、そういうこう一面にこうなっていると。そしてまあ社会はですね、あの裏面を見ると、あの当時運転免許証をですね、偽造というかごまかしてこう使っていた方がこう逮捕されていたりだとか、そしてちょっとね、まあ、新聞の切り抜きなんて、あの切り取られていてて内容はちょっと読めていないんですけれども、なんとですね、オウム真理教のですね、まあ、教団ここのですね、支部に、警察がですね、家宅捜索というか、まあ、そこにですね、言葉としてはどういう言葉になりますかね、よいしょ、そうですね、オウム真理教支部、あのそこを捜査をすると、男子大学生のですね監禁容疑でっていうのがあるんですけれども、ここでね、そうですね、まあ、当時の記憶が濃ゆい方たち、ある一定のこう年齢以上の方たちだとは思うんですけれども、この3月20日月曜日のですね、何時ぐらいでしたっけ、まさにこの日にですね、地下鉄サリン事件が起きてるんですよ。だから、警察は、まあ、すでにですね、あの教団に対する、まあ、いろんなね、状況から捜索をですねして、そこでこう起きている諸々のことに関してですね、浮き彫りにこうしようとしていた、まさにその時にですね起きた事件だったんですね。で、荒木はですね、当時この新聞の切り抜きされたですね、この日はすでにですね札幌医大にちょうどこう入院をしていた時ですね、1994年のですね、まあ、10月、まあ、右足をですね、まあ、切断する事故を起こして入院をして、そして1月の末でしょうかね、あの一度退院をして、これは、函館のですね五稜郭病院っていったところにこう入院していたんですが、あの3ヶ月以上ですね入院をしてしまうと休職扱いにこうなってしまうっていうね状況があったので、傷がですね癒える前に、無理やりこう退院をするっていうね状況で、まあ、卒業学年だったっていうこともあって、まあ、担任をやっていたっていうこともあったので、なぜか卒業させなければいけないっていうね。だから1月中にですね退院をして準備をして、あの送り出すですね、準備をこうやって、そしていろんなね業務をですね、ある程度片付けて、そしてまたね札幌医大の方にですね入院をし直すっていう形で、あの傷の調子、それからそれにの当時のですね足の状況に合わせて義足のですね立て付けと言ったらいいんでしょうかね、まあ、それからあのリハビリテーションのいろんなその方法について、それからまあ義足のですね、まあ、データをこう取るためのいろんなその実験と言ったらいいんでしょうかね、まあ、アプローチというか、まあ、そういう、こう挑戦的な、ね、ことをこうやっていたんですけれども、ちょうどその時が、ね、もう入院3月20日っていうねことって、紛れ、あの忘れもしない、まだその1日のこうスケジュールっていう中で、いきなりねこのニュースがあのテレビにドーンとこう入ってきて、で一方としてはあの山田さんのこう死を告げるですね、内容のことがこう流れていてて、で後から、そのね同時多発テロって言ったらいいでしょうかね、しかもこう無差別殺人っていうね、本当にこう世界にこう衝撃を与えた、あの日本でそういう、こう事件が起きるんですかっていうね、そしてその時にこう流れていた映像というのは、映画の世界ですかっていうぐらい人がですねバタバタとこう道にこう倒れてるっていうね、まあ、そういう映像が世界をですね駆け巡ったっていうね、まあ、そういう年だったんですけれども、まあ、かれこれもう20年ひょっとしたらもう20年30年経とうとしてるんでしょうかね、まあ、そういうこう話なんですが、だからその新聞の切り抜きポッとね、まあ、昨日こう渡されて、そういえばそういうことあったなってことを、ちょっと待てよって、95年って言えばそういう事件があったとしたなと思って裏を見たらですね、まさにその日に、警察が踏み込もうとしていたっていうねことがあって、これタイミングがですねもうちょっと早ければあの事件は起きなかったんじゃないか、そしてあの同時多発的なですね、あの無差別殺人っていう手本をですね、世界にこう指し示してしまったっていうことか、その後のですねさまざまなこうテロ事件っていうものに影響をこう与えたというふうにもこう言われていてて、だからこそその警察の方たちのこう努力っていうのがですね、本当にこうちゃんとピンスポットでこう行っていたっていうことと、それがですね 一歩こう間に合わなかった、結構ですね悔しい思いをしていたんじゃないかなっていうねことをですね、改めて今日はですね新聞のこう切り抜きをね見ながらですね振り返ることができたっていうね歩きだったんですけれども、まあ、よくねこんなこう切り抜き取っといてくれたなっていうね気がしますね。まあ、いろんなね切り抜きをですね取っといてくれて、まあ、それをですね荒木も重ねてね、まあ、取ってあったりこうするんですけれども、ちょっとこう衝撃的だったですね。こういうねなんか本当にこう古いものをですねパッとこう見た時にですね振り返ることができるっていうのはこうありがたいなっていうね。でまあ、そういう意味ではこの新聞ってちょっと面白くって、例えば荷物をこう整理したりだとか物をこうしまうときにですね新聞にこうくるんで取ってあったりこうするじゃないですか。これか非常にこう古いものであったりすると1980年代のこう新聞にこうくるまれてね出てきたりすると、そのくるまれていたものに関してもですね、よくここまでですね大事に保存されていたなっていう思いがあるのと、80年代のこう新聞をこう読み返してみてというか、なんかそれに書かれているですね内容を読んでみて、大した今と変わってないなとかね、まあ、いろんなことがこうあるわけで、その新聞の方がですね価値があるようなこう気がしてびっくりするんですけれども、なんかね、まあ、そんなこう思いにこうなった、今日でしたっていうね。今日本ではですねまさにその教団っていったところではいろんなねまあ、宗教に対するこうトラブルっていったところから、このオウム真理教のですね、ことというのはやっぱりこうすごくこう記憶にこう残るというか、世界にこう衝撃を与えたっていったところって、本当にこう出てくる名前としてはですねたくさんあるんですけれども、その他にもですね、いろんなこう宗教絡みのですね、まあ、トラブルって言ったらいいのかな、まあ、そういうことか、やっぱりこう世界中でこう起きてはいるんですよね。ただちょっとオウムの場合はですね、同時多発無差別殺人テロっていうですね、それか日本の首都東京で行われたっていうね、まあ、そういうこう状況の中で、しかも地下鉄っていうことってほぼほぼこうなんて言ったんでしょうかね、逃げ場がないって言ったところでね、これが世界に与えた衝撃と、それから歴史的なですね、こういうものに対するアプローチの方法としてあるヒントをこう与えてしまったっていったところで、いや本当にね、まあ、残念なこう事件の一つだったんじゃないかなっていうねことにこうなるんですけれども、いやまさかですねここにこう来て、その新聞のこう切り抜き、その中にですねそういうこういろんなものがこう詰まっていたっていうのはちょっと驚きだったっていうね荒木なんですけれども、まあ、そういうね、ことをですね母親のその片付けている中からこうポロッとこう出てくるっていうのもすごいなっていうね、気がしないでもないんですが、そうですね、まあ、いろんなね家のこう片付けの中でこういろんなこう発見があったりだとか、まあ、そこでね、忘れていたことがこう蘇ってきたりだとかっていうのはあるんだけれども、まだまだですね、実家のこう片付け、ある程度こう目処がこう立ちながら、そして今月10月に入りましたけれども、この10月11月とその家の中のですね、それから家のこう外ですか、やらなければいけないことがですね、いろいろとこうあるのって、どこまでこういけるか分かりませんが、まだまだこう続く後片付け頑張っていきたいなっていったところで、今日はですねくれていきたいと思います。はい、ということで今日はですね、まあ、新聞の切り抜きっていうね、まあ、昔はですね新聞をこう切り抜いたり雑誌を切り抜いてスクラップブックっていうのをこう作ってですね、なんて言うてんでしょうかね、まあ、ジャーナル的なね感じで、まあ、自分でこう作っていく歴史って言ったりのかな、まあ、そういうこうなんかこう流行った時期っていうものがこうあったんですけど、今あんまりそういうのはないですよね。まあ、切り取ってこう何かって言っても、まあ、大抵はですね、検索をすれば出てくるっていうね、だからこう自分でストックするっていうよりはクラウド上にあるデータをですね引っ張ってくるっていうことが一般的なこう世の中になったので、自分でね蓄積をしていくっていうことよりも蓄積されていたものをどうやって利用するかっていうですね、そっちにこうなんて言ったらいいんでしょうかね、まあ、時代がこう変わってきてるのかなとか思ったりするんですが、やっぱりこう何かですね、決めのものというのはやはり自分でね、ストックしていきながらですね、まあ、資料としてね 振り返ることができる材料っていうのはやっぱりこうありがたいもんだなっていうことをですね、改めて実感しましたって言ったところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。